こんにちは、左大臣三永です。ここ幾晩かおぼろに霞んだ三日月が出ています。三日月の形がぼーっと膨らんで見えるので、夜空にカブトムシの幼虫が浮いているようで面白いです。本日は平家物語巻の第11より弓流しです。屋島の合戦の最中、義経は弓を海に落としますが、危険を冒してそれをわざわざ拾います。前回那須の与市からの続きです。弓流し。あまりの面白さに艦に耐えざる宮とおぼしくて、船の内より年50ばかりなる男の黒川おどしの鎧着て、白井のなぎなた持ったるが、扇立てたり蹴るところに立って舞いしめたり、伊勢の三郎義盛、与市が後ろへ歩ませ寄って、
こうしようぞ、つかまつれ
と言いければ、今度は中差し取って打ち食わせ、よっぴいてしゃっ首の骨をひょうふつっといて、船底へ逆さまにいたうす。平家の方には音もせず、源氏の方にはまたエビラをたたいてどよめきけり、あ、いたりという人もあり、また情けなしというものもあり、平家これをほいなしとや思いけん、立てついて一人、弓持って一人、なぎなた持って一人、武者三人なぎさに上がり、盾をついて
敵寄せよ
とぞ招いたる。方眼、
あれ、うますよならん若党ども、はせ寄せて蹴散らせい、
とのたまえば、武蔵の国の住人、三尾の家の四郎、おなしき当時地、おなしき十郎、甲助の国の住人、乳の四郎、信濃の国の住人、木曽の中司、五騎連れておめいて書く。盾の陰より塗りのに黒ぼろ剥いだる大の矢を持って、真っ先に進んだる三尾の家の十郎が間の左の胸がい尽くしをひょうズバッといて、はずのかかるほどぞ威光だる。屏風を返すように馬はどーっと倒るれば、主はメテの足を越えてユンデの肩へ降り立って、やがて太刀よぞ抜いたり蹴る。盾の陰より大なぎなた打ち振ってかかり蹴れば、三尾の家の十郎、子たち大なぎなたにかなわしとや思いけん、かいふいて逃げければ、やがて続いて追っかけたり、なぎなたでながんずるかと見るところに、さはなくして、なぎなたをば左の脇にかいはさみ、右の手を差し伸べて、三尾の家の十郎が兜のしころをつかまんとす。つかまれじっと走る。三度つかみはずいて、四度のたび、ムンズとつかむ。しばしぞたまってみえし。鉢付けの板より、ふつっと引っ切ってぞ逃げたり蹴る。残り式は、馬を押しゅうでかけす。見物してこそいたり蹴れ。三尾の家の十郎は、味方の馬の陰に逃げいって、息継ぎいたり。敵は大手も子で、なぎなた杖につき、兜のしころを差し上げ、大音声を上げて、
日頃は音にも聞きつらん、今は目にも見たまえ。これこそ、超わらんべの呼ぶなる、上総の悪子地病へ過激よよ
と、名乗り捨ててぞ帰り蹴る。平家、これに心地直して、
悪子地病へ打たすな、続けや、者ども
とてまた、204人、なぎさに上がり、盾を面取り場につき並べて、
敵寄せよ
とぞ招いたる。方眼これを見て、
安からぬことなり
とて、後藤廟へ伏し、金子兄弟を先に立て、奥州の佐藤四郎廟へ、伊勢の三郎をユンデメテに立て、田代の患者を後ろに立てて、80余騎おめいてかけたまえば、平家のつわものども馬には乗らず、大略勝ち武者にてありければ、馬に当てられしと引き退いて、皆船へぞ乗りに蹴る。盾は三も散らしたるように、散々に蹴散らさる。源氏のつわものども、勝に乗って、馬の太腹浸るほどに、打ち入れて攻めたたこう。 方眼深入りして叩こうほどに、船の内より熊手を持って、方眼の兜のしころに、からりからりと二三度まで打ちかけけるを、味方のつわものども、たちなぎなたで、打ちのけ打ちのけしけるほどに、いかがしたりけん。方眼弓をかけ落とされぬ。うつぶして鞭を持ってかき寄せて、とろうとろうとしたまえば、つわものども、ただ捨てさせたまえと申しけれども、ついにとって、わろうてぞかいられける。大人どもつまはじきをして、口惜しき恩ことぞうろうかな。たとい千匹万匹に返させたもうべき恩だらしなりとも、いかでか恩命に返させたもうべき。と申せば、方眼、弓の惜しさにとらばこそ、義経が弓といわば、二人しても張り、もしは三人しても張り、おじのためともが弓のようならば、わざとも落として取らすべし。横尺たる弓を、仇の取り持って、これこそ源氏の大将、九郎義経が弓を、とて、長老千鶴が口惜しければ、命に代えて取るぞかし、とのたまえば、皆人、これを感じける。去るほどに日暮れければ、引き退いて、群れ、高松の中なる野山に陣をそとったり蹴る。源氏のつわものども、この三日が間はふささり蹴り。おととい、渡辺、福島をいずるとて、その夜、大波に揺られてまどろます。昨日、阿波の国勝浦にて戦して、よもすがら中山越え、今日また一日戦い暮らしたりければ、皆疲れ果てて、あるいは兜を枕にし、あるいは鎧の袖、エビラなんど枕にして、前後も知らずぞ伏したりける。その中に、方眼と伊勢の三郎は寝ざりけり。方眼は高きところに登り上がって、仇やよすると、遠見したまえば。伊勢の三郎は、くぼきところに隠れいて、仇寄せば、まず馬の腹印とて、待ちかけたり。平家の方には、能登の神を大将にて、そのせい五百余き、夜打ちにせんと支度したりけれども、越中の次郎病へ盛り継ぎと、恵美の次郎盛り方と先陣を争うほどに、その世は虚しゅう明けにけり。夜打ちにダニもしたらば、源氏何かあらまし。寄せざりけるこそ、せめての運の極めなれ。過激世のしころびきと義経の弱き弓という有名な屋島の合戦の最中のエピソードが2つ描かれる回です。上総の悪七兵衛過激世、後に歌舞伎や浄瑠璃で有名になり、近年では源平討魔伝というビデオゲームの主人公になりました。私も中学生の頃よく遊びました。だから過激世結構有名なね、人物なんですけれども、平家物語の中で活躍するのは、まあ名前はいくつか出てきますけれども、具体的なエピソードがあるのはこのしころびきというところだけです。そして義経の弱き弓。義経の叔父の源為朝は大変な弓の強い弓を引くことで有名でしたけれども、義経は小柄な男で、それほど弓もごっつい力強い感じではない。だから平家にこれを拾われて、見られた場合、なんだ源氏の大将の弓は大したことねえなとバカにされ、こちらの士気が低下することにもつながるということでしょう。わざわざ海に落とした弓を拾って敵に見つけさせなかったと。義経の単に力任せに攻めるだけではなくて、思慮深いところが出ているエピソードです。次回、シド合戦に続きます。発売中です。 iOS 版、 Windows 版アプリ解説古事記1話2分、古事記日本神話全編を1話2分程度で解説した iOS 用、Windows 用アプリです。古事記全編を通して語っていますので、部分的な切り抜きにならず、古事記の全体像を知ることができます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣三永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。